主人様、おはようございます。ですが、先ほどは少々驚きました。寝室にお伺いしたら、ベッドにお姿が見えなかったものですから。まさか、お庭に出ていらっしゃるなんて。お体の具合はいかがでしょうか？安心いたしました。桜、随分と散ってしまいましたね。寂しいものです。桜はとても美しいものですが、その分儚い存在でもあります。小春のふるさとでは、昔から多くの人たちがその寂しさを歌に詠んでまいりました。久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散るらん、のどかな光がさすこの春の日に、どうして桜の花は落ち着きもせず散ってしまうのだろう、という意味です。古今和歌集に収められている一首でございます。ですが、ご主人様、桜は散っても、そこには新しい命が生まれます。こちら、ご覧くださいませ。枝に可愛らしい小さな命が芽吹いております。やがてこの辺り一帯は青々とした新緑に覆われることになりますよ。さて、ご主人様、お外はまだ少し寒いです。そろそろお屋敷に戻りましょう。温かいご朝食を用意しておりますので。ご主人様も小春も桜の花びらにまみれてしまいました。お洋服についた花びらをお取りしますね。いいことを思いつきました。何枚かお屋敷に持ち帰ってお料理に使いましょう。塩漬けにするととても美味しいんですよ。ご主人様、どうされました？小春の顔はじっとご覧になられて。お顔が少し赤いような。もしかしてご体調が優れないのでは？大事なお話があるとは、一体どのような？小春の左手ですか？ご主人様に差し出せばよいのですか？どうして小春の薬指に指輪を？ご主人様、これは一体どういう？お手元にあるその5本は、書斎にあった 万葉集でしょうか。こもよみこもち、福しもよみぶくしもち、この丘になつますこ、いえのらせ、なのらさね。万葉集の第一首、一番目に載せられたこの歌の意味は、ご主人様、本当によろしいのでしょうか。これは夢幻ではないのでしょうか。はい、これからは小春はご主人様の、いえ旦那様の妻、小春として精進努力いたします。